様のホットグロイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか？パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。依然としてですね、声がかすれている状態で大変申し訳ないんですが、それでも今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語り、39回目、じゃじゃじゃんの、まあ、ショートバージョンですね。で、今回はですね、ちょっとまた今月ワンコの家族探し会がある、探し会を行うということも鑑みまして、このワンコとニャンコのことをちょっと考えてみようかなと。で、次週のゲストもそこにつながる方ということもありますので、まあ、尻尾のついた家族についてと題してお話をさせていただこうと思います。まあ、そんな動物好きじゃないからとか言わないでですね、日本の現状ということもございますので、先週に引き続きですね、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。後半は、いつものフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんから、かわいいかわいいゲストにお越しいただいて、生々な話を皆様にお届けできればと考えております。よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。だいぶね、春めいてきました。同時にまだまだ花粉症を持っている人間には辛い時期ではございますが、皆さんお元気でいらっしゃいますか？春ってなんか新しいこと始めたくなったり、こうちょっと心がウキウキしてきたり、そんなことがこうふつふつと湧いてくる時期じゃないでしょうかね。私なんかも割と春ってやっぱり何かしら新しいことにチャレンジしてることが多いですね。今年はまだちょっと、あった。一個あるんですけど、まだ内緒。言わない。みたいなね。なんですけど、先週ね、日本のランキングっていうお話をさせていただいて、嬉しくないランキングのリストとして、まあ、14個ご紹介したんですけれども、で、そのうちの中の一つが、殺処分数世界一というのがありました。で、殺処分って何の殺処分かって言ったら、ワンコとニャンコのことなんですよね。で、これ前も、随分前の回で取り上げたこともありました。で、その、大体殺処分するほどのワンコと世界一になっちゃうほどのですよ。なんでワンコとニャンコが出てくるのって言ったら、飼い主の問題っていうのがもちろんあるんですけれども、その以前に飼われるための経緯といいましょうか、飼われるという行為が生まれる経緯というのは、日本は世界でもケウだと言われてるんですよね。ほぼほぼの割合でペットショップから飼われる、つまり購入される犬と猫が、要は産業に乗っかっちゃっている命によって成り立っているんですよね。で、これその日本で住んでれば当たり前かもしれないんだけれども、実は世界から見るとかなり当たり前ではない現実があります。で、パピーミルなんて言葉を聞いたことおありでしょうか？生産工場です。 小さなケージの中に一生押し込められて、子犬子猫を産まされるだけのその一生を送っていく親犬親猫たちがいる。病気になっても関係ない。で、私もこういうのは情報でね、ネットであったり知り合いからいただくっていうだけだったんだけれども、去年暮れにね、ブリーダー、これはペットショップで、まあ、卸してた人ですから、まあ、一緒ですけども、ブリーダー崩壊からレスキューされたロシアンブルーの5歳の子を引き取りました。でその子は、まあ、繁殖用として飼育されてたわけですけれども、猫風邪といって病気になった時に、きちんとした手当てをされていないので、目が白濁しています。猫の風邪の菌が目に入ってしまい、それが目の、網膜の上で繁殖して白濁してしまっている。でこれはもう取れません、治りません。かつ、口の中にもその同じ菌、いや体の抵抗力がないので、口の中にでも菌がこう住み着いてしまっていて、まだ若いんだけれども歯槽膿漏の状態で、とても口臭がします。でこれも治してやりたいというふうに動物病院に連れて行きましたが、難しいと。奥の奥の方に入ってしまっているので、よくはあるレベルよくはなるけども、感知させるのは難しいですと言って、それでも今ね努力はしています。だけど、彼女はですね、前歯がないんですね。わずか、まあ、5歳だから人間でいうと30歳過ぎぐらいですよ。30代半ばぐらいかな。それで人間でいうところの前歯が全部ないわけ。それがその飼育現場のまだいい方の現状です。中には顎の骨がもう埋まされるだけ埋まされてるから、自分の、骨からカルシウムが全部抜けてしまって、もう顎が溶けてもうなくなってるような親犬がいたりとか、もう本糞尿まみれで本当にかわいそうな現状があったりとか、それは一部のブリーダーだと思われるかもしれないけれども、かわいいワンコやニャンコがペットショップに並んでいる、ぜひそのバックヤードのことを思いやっていただきたいんです。お店はいいことしか絶対言わないんだけれども、でね、日本はねオークションっていうさシステムで買われていくんですよ、そういう子たちが。でオークションのが現場ではほんのちょっと毛並みに例えば斑点があるとか、ほんのちょっと耳がちょっと垂れてたり逆に立ってたりっていうだけで、同じ犬種猫種であっても売れ残っちゃうんですね。でオークションに出された子たちで売れ残ったら、その子たちはどこに行くと思います？そもそもが、まあ、ペットショップで売れ残った子たちもどこに行くかっていうことも同じなんですけど、そのペットショップに並べなかった子たちがどこに行ってるか、ひどい時は行政の保健所に直行です。でも今これ行政もブレーキをかけるようになってきているので、あるオークション会場ではそのまま譲渡会に入る場合もあります。要はさっきまで売り物だった子たちが売れ残って、どうぞ持ってってくださいという状態になるわけですよ。それでも残っちゃった子たちはてんてんてんです。そういうその氷山の一角、本当に残った子たちだけがペットショップに出てきていて、そこに行かない子たちは山のようにいて、闇から闇に葬られてしまっているのが現状。かつ流通のその流通過程でね、実は日本は80万頭、まあ、前後の犬猫たちが流通していると言われているんだけれども、そのうちの2万4000匹ぐらいは流通過程で死んでいると言われているんですね。同時に流通するときは効率を考えるので、丁寧になんて運びません。ゲージを何段、3段ぐらいに重ねて運ぶと。でみんなおしめしているわけじゃありません。衛生面には気をつけているとは言いますが、もう それはもう想像すればわかることが起きています。その中でデコレーションされてペットショップで出てくる子たちがいるだけなんです。だからじゃあペットショップに並んじゃった子たちがかわいそうだからその子たちの命は救わなくちゃダメじゃないかと、そう思われる方ももちろんおいでだと思います。もちろんそれはそうです。なんだけどそれをやり続ける以上、やればやるほど結局は売れるから、この悪循環止まらないんですよね。国によっては、犬を飼うときはもう許可制度になっていたりとか、ブリーダーも同じです。育てる環境のあるレベルをきちんと満たしてないとブリーダーにもなれなかったりとか、で日本もようやくゲージのサイズの規定を始めようとか、いろいろな動きはあるんだけれども、でも、蓋を開けて末端で見れば流通過程で殺される、あるいは詐欺まがいのそういう、ワンコとニャンコを救うようなふりをして、ブリーダー崩壊したブリーダーのところから連れてって、またそこから売れる犬をより分けてあとは放置して殺すとかね、いろんな事件が日本の中、残念ながら日本で起きてます、お金のために。なのでぜひですね、そこは可愛い盛りの子たちがペットショップには並んでるから行ったらそれは可愛いし、ハンサムや美女美男の子たちばっかりがいるから惚れちゃうんだけれども、ぜひその前にですね、お近くの、動物愛護センターであったり、役所に電話をしていただいて、保健所管轄でどこかしらで必ずそういう持ち込まれた動物たちが引き取り手を待っているという仕組みが日本にはありますので、ぜひそこにね足を運んでみていただきたいなと。あと最近は大猫ブームで、でもね、そのブームが起こるとですよ、その後そのブームになった子たちの殺処分数が増えるんですよ。だからこの後猫の殺処分数はかなり増えていくというふうに思います。残念ながら。でこの間も、茨城で70何匹だったか80匹近い大型犬のブリーダー崩壊が起きて、グレートデンだとかハスキーだとか、ピットブルだとか、それを私の知り合いなんかもレスキューに入りました。で写真見せていただいたけれども、最後はもう全然餌とかも与えてあげられてなかったようで、骨と皮です、犬たちが。なんでそんなことになっちゃうのって言って、彼らの繁殖力はすごい強いから増やそうと思えば簡単に増えていく。でもそれをきちんと面倒を見てやっていこう、最初はそうだったかもしれないんだけれども、歯止めが効かなくなっちゃうんですよね。でしまいにはやっぱり物のように見えてきて、どうにもならなくなってしまう。だからこそですよ、求める人が過度に求めることが起きてしまって、それを煽ってしまうという仕組みがあるからこそ、残念ながら、人間の都合だけで、命が無駄に殺されていくっていうことが今日本では起きています。なのでぜひですね、そういうことにも目をちょっと向けていただきたいなと。子供たちに誇れる国だよ自分の国は、というやっぱり環境にしていきたいじゃないですか。臭いものに蓋をするような国に自分はいるんだと思ってほしくないなと私はやっぱり思っていて、なので私たちができる努力はどこにあるのかと言ったなら、もちろん真っ当に、本当に真っ当にペットとして愛される家族を増やすことに尽力してくださっている方たちもいます。なんだけれども、だとするならば恵まれない子供、恵まれない尻尾のついた仲間たちを、迎えるというね、選択肢をぜひぜひ入れていただきたいなと、それを視野にぜひ入れていただきたいなと、保健所で殺処分するその手段は、日本は最も後進国の国で、 窒息死をさせます、二酸化炭素のガスで。でもそのガスは十分に使われないことがあって、気絶している状態というか動けなくなってしまっている状態のまま今度は火葬される、火葬というか火の中にくべられるということがまかり通ってます。同時にその機械のスイッチを、これね変な名前なんですよね、ドリームボックスっていうんですけど、何がドリームだと思うんだけど、麻袋、猫なんかは麻袋に入れられたまんま放り込まれます。犬は壁が押してきて穴が開いている、その穴の中に落とされます。そしてその穴の上の蓋が閉じて、そこにガスが充満します。そのこう最後まで尻尾を振って人間を信じているあの犬たち、猫たちがいるっていうことをね、ぜひ知ってほしいんですよね。それを自分のお子さんや今ね見せたくないじゃないですか。それを変えられるのはやっぱり我々でしかないと思うんですよね。まあ動物虐待だけじゃなくて、ぜひですね、でそんなことにも思いを持っていただけたら嬉しいなと、そう思っております。ということで今日は、尻尾のついた、ワンコとニャンコのことについて、まあ、お話しさせていただいた一人語りでございました。さてさて、前回はね、まるまる30分スペシャルバージョンとしてやったフレフレサラリーマンコーナーですが、今回はいつものショートバージョンというか10分間のコーナーで、今日も お迎えしております株式会社竹屋さんの方から、沢渡よしみさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まだピチピチの年齢言ってもいいのかな、26歳で、はい、若手のホープと聞いておりますが、何を担当していらっしゃるんですか。
はい、レディースファッションの中から、うん、まあ、宝飾売り場、ジュエリー品を取り扱うフロアで働いております。
なるほど。最初からそこにいたの？
そうですね。1年目から、うん、まあ、ジュエリー売り場担当で、うん、今年で、まあ、5年、3月で6年目になるんですけれども、なるほど、はい、一筋で。
じゃあ最初から自分で希望してたとかではなく？
そうですね。もともと、まあ、就職活動をする段階で、うん、まあ、宝飾売り場希望だったので、
うん、なるほど、
まあ、それも面談の時にはお伝えさせていただいて、うん、ちょっと希望通り、
うん、あら、
はい、
それで、5年で、フロアチーフにまで待った、
はいはい、
素晴らしいですね。その宝飾の楽しさっていうか、
はい、
なんでその宝飾をやりたいと思ってたんですか。
はい、もともと私の実家っていうのが、まあ、お茶屋を、
お茶屋さんって飲むお茶、
はい、
のお茶屋さん。
そうですね、製造から、まあ、販売まで一貫してやってるんですけれども。
どちら出身でした。
埼玉なんです。
あ、狭山茶
になります。
なるほど。
で、まあ、そういった、まあ、幼い頃から、うん、そういったサービス業っていうのが、うん、まあ、身近にあったので、うん、まあ、それから小売りに興味を持ったっていうのがあるんですけれども、うん、やっぱり接客の中で、何をこうするのが一番、こう、自分の、まあ、実力だったりとか、うんうん、接客の中で、一番、まあ、丁寧な接客をするもの、うん、職業って何なんだろうって考えたときに、まあ、ふと宝飾売り場なんじゃないかなって私は思ったんですね。
なるほど。
で、まあ、それをきっかけに、うん、まあ、宝飾売り場、まあ、宝飾品を取り扱うような会社で仕事がしてみたいなということから、ちょっと竹屋の方に入社したというきっかけなんですけれども。
そうなんだ、はい、私自身は光り物が非常に好きな方なので、はい、まあでも一回買ったらさ、
はい、
食べ物と違ってさなくさない限りはなくならないので。
そうですね、
ね、
うん、 嗜好品ですよね、
うん、だからその、はい、そちょっちゅうしょっちゅうこういくらファンになってくれたからといって、、はい、買ってくれるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
そこが結構難しいところだったりもしない？なかなか、
そうですね、一歩こう買うってなると、うん、やっぱ何かの記念日だったりとか、うん、特別なことがないと、うん、買うっていうイメージなかなかつかないと思うんですけれども、うん、まあ、当社ですとやっぱり値段が3000円ぐらいから、
なるほど、
まあ高額なものだと、うん、まあ、何百万すごく幅広く、うん、取り揃えてるので、
そうだね、
まあ、自分でも買いやすいのかな。
なるほど、
他の宝飾売り場とやっぱ一番大きな違いかなっていうふうに感じてるので、
うん、まあ、そうね、まあ、何かしらの、うん、まあ、もちろん自分へのプレゼントだったりとか、うん、ちょっとその、うん、普通のものと同じぐらいのレベルで買えるものはそうなんだけれども、
はい、
やっぱちょっと特別ってなると
そ, う、ね、
それなりの意味がないと買わないものだから、はい、そういう意味ではその人生の、まあ、どちらかというと喜びに伴走できるっていう楽しさはあるよね、
はいはい、やっぱそういったあの時に携われるっていうのが、うんうん、やっぱり私にとっても、まあ、お客様にとっても喜び、うん、になるので、まあ、そういったシーンが、
なるほどね、はい、
まあ、接客やってて、
宝飾、今最近ね、うん、若い人たちはその宝飾離れがすごいって、
そうですね、
言われてるじゃないですか、
はい、言われてますね、
うん、別にダイヤ別に欲しくないけどとイミテーションで十分じゃんっていう、
はい、
うん、なんて言うんだろう、価値を見出してないっていうな、そのことに、
そうですね、
いう時代が来ているとは言われてるんだけれども、
はいはい、
そこら辺はどう思う？
そうですね、やっぱ実感として、うん、まあ、若い方少ないかな、うん、それこそ買われるんだったら節目にブランドさんで、うん、っていう方がやっぱり多いなというふうには感じています。
だからダイヤというよりはブランド、はい、
ブランドネームバリューっていうんですかね、が多いのかなというふうには感じてますね。
なるほどね、はい、その宝飾を身につけることってで、
はい、
うん、私にとってはある意味があるんだけれども、
はい、
どんな意味があると思います？
そうですね、やっぱりこう意思をつけるものなので、私にとっても、まあ、意味、まあ、アクセサリーとはまた違った特別な意味があって、うんうん、それこそ買うときに、まあ、何かの節目だったりとか自分へのご褒美だったりとか、うんうん、やっぱり一つ一つ意味を持っているものなんじゃないかなというふうには感じてます ね、
うん、私なんかは割と大きいってその自分にとって意味のあるときに買うんだけれども、うん、
はい、
そうするとやっぱ、自分の人生のこう節目のピンを打つんだよね、それで、
はい、
で同時にそれと一緒にこう次の歴史をこう積み重ねていくというか、
はい、
そんな意味があるかなっていうふうに思っていて、
はい、
なんかこう人生を共に歩むこうパートナー的な
ね
記憶をこのその宝石がしてくれるみたいな、はい、あのそんなの、まあ、擬人化してるわけじゃないんだけど、
はい、
そんな意味があってね、私には、うん、なので、なんかすごくこう象徴するもの、その時代を自分の、
はい、
なんだけれども、うん、そうだよね、だから、まあ、だからこそそういうお客様の人生に寄り添える一つの間口として出会えたら嬉しいよね、
はい、そうですね、はい、
やってて一番面白いのはどんなことですか？
そうですね、やっぱりお客様が、まあ、喜んでいただけたこと、
うんうんうん、
まあ、会話をする中で楽しんでいただけたっていうのが、まあ、何よりも喜びになってます。
なるほどね、はい、まあ、あの皆さん足を運んでいただくと分かるんですけれども、といっても竹谷は今は、レディース館の、
はい、レディース館の宝飾売り場だと7階になります。
ワンフロア、まあ、小さなフロアなんだけれども、はい、そこが全部宝飾売り場になっていて、
そうですね、はい、
本当にお安いものから、はい、どやっっていうお高いものまで、はい、まあ、あると、
はい、幅広くご用意してます、
ね、確かバイヤーさんが直接買い付けてたりとか、
そうですね、買い付けに行ってます ね、
そうですよ ね、
はい、
ね、だからなので、はい、物がいいのに、
はい、
市場価格よりはかなり圧縮された
お
金、
はい、
ね、
はい、
だから目利きの人はそれが分かるの で、
そうです、ね、
結構行かれるっても聞いてますけど、
は
い、
そうですね、うん、やっぱり御徒町ってジュエリー街なので、うんうんうん、まあ、お客様もすごく、まあ、知識持ってらっしゃって、うん、お好きでいらっしゃってっていう方が多いので、やっぱり御徒町周辺のお店を見られて、うん、その後に、まあ、竹谷に足を運んでいただくっていう方が非常に多くて、
ね、
まあ、それもすごく喜ばしいことですね。
そうだよね。でもそれが一般人には伝わってないんだよね、
なかなか。
クロートには伝わってるんだけれども、ね、はい、だからそこはぜひ知ってほしいところですよ ね、
すね、
ポイントとしてはね、
はい、
うん、だから、まあ、ちょっと記念日で買ってみようかしらって言った時には、はい、あっちゃこっちゃ見つつ、はい、デザインを選んだ、なんかこうイメージ膨らましといてもらって、はいはい、価格的には、はい、竹谷にちょっと足を運んで見ていただくと、
はい、
嬉しい意味でドヒャっていうことが起こるかもしれないよと、
は
い、
起こると思います
、ね、ぜひぜひそうしていただけたら嬉しいですよね、
はいはい、ぜひ来ていただけると、
ね、
はい、うん、
で、リスナーに、はい、インフォメーションしたいことは何かありますか？
はい、ですね、うん、4月の6日ですね、
はい、
4月の6日から5月の6日まで1ヶ月間なんですけれども、
はい、
ダイヤモンドフェアを開催いたします。
4月生まれの橋本は誕生石ダイヤなんですけど、
ぜひなかなか並ばないようなジュエリーっていうのがたくさん揃いますので、
うんうん、
1ヶ月間やってますので、
4月の
6日です。
6日から4
月の6日から、5月の6日まで、
5月の6日まで、
はい、
分かった、ね、じゃあ皆さん、はい、この今月 3月残り、2週間強々あるから、うん、そこはちょっと節約をしてですね、
はい、
ちょっと小遣い貯めといていただいてですね掘り出し物を見つけに、2月のじゃなかった4月の6日から1ヶ月はやっていますので、
はい、
ぜひ足を運んでみてください、
はい、
レディース館というところの7階が宝飾売り場というふうになっています。御徒町から3分徒歩3分のところの、竹屋さんでございます。プレゼントをするという男性の皆さんもぜひぜひ足をお運びくださいませ。他に何かありますか？
他ですと、まあ、宝飾売り場堪能なんですけれども、
うんうん、
まあ、レディースファッションというと、うん、まあ、下着からアパレルですとか靴すべて揃うんですけれども、うん、
はは、
1ヶ月に1回ほどイベントというのを行っておりまして、まあ、先月ですと、まあ、バレンタインにちなんだイベントっていうのを行ってきたんですけれども、うんうん、また来月ですとか、まあ、企画をしておりますので、うん、ぜひぜひ普段は食料品売り場しか立ち寄らないという方でも来ていただくだけで、
うんうん、
もう大人から子供まで楽しめるので、
うんうん、
ぜひ足を運ぶだけでも来ていただけると嬉しいです。
なるほど、
はい、
何かしらのイベントをやっている可能性があるので、
はい、
宝飾品だけではなくて、
はい、
レディース館でやってるっていう意
味？レディース館で、はい、うん、やっております。
なるほど、レディース館で何かしらのイベントをやっているから、はい、そこの情報もゲットをしていただいて、はい、お楽しみにお使いくださいということですね、
は
い、
何かプレゼントがあるかもしれませんので、
う
ん、
なるほど、わかりました、はい、ということであっという間に時間が来てしまいましたので、ぜひぜひお見せできないのが、ね、もったいないんですけれども、沢渡さんとっても美人さんでお若くてピチピチしていらっしゃるので、皆さん会いに行ってあげてくださいということで、沢渡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今週もあっという間の30分ということになりますが、先ほどのご登場いただきました竹谷さん、3月の24日の土曜日、ワンコの家族探し会といって、これは8号館の2階といったことで、11時からやります。ぜひぜひ今日のね、玉の一人語りでも話させていただきましたが、これから家族をワンコで迎えてもいいかなというご検討されている方、あるいは保護ってどういうことなんだろうっていうのにご興味をお持ちの方、ぜひちょっと足を運んでみてください、3月24日の土曜日です、11時から夕方4時ぐらいまで ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。